はい、どうもゆうです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回なんですけれども、エモーショナルマーケティングについてお話ししていきたいと思います。日本では感情マーケティングなんていうふうにですね、呼ばれていたりする手法になっていきますが、まあ、神田正則さんが、推奨しているマーケティング手法かなというふうに思います。で、感情マーケティング、つまり、人間というのは感情的な生き物なんですよってことが言われているわけですね。で、感情で、感情を主軸としてこう動いている生き物なので、感情を揺さぶってやれば、商品の制約率っていうのがですね、上がりますよって話をしているのがこの感情マーケティング、まあ、エモーショナルマーケティングというふうに、呼ばれているものですね。ですから、その感情に重きを置いたマーケティング手法だということです。で、実際これは確信をついていて、やっぱりその感情で、商品を買いますよね。理性と感情というのがあると思うんですけども、理性で動いている人って、まあ、ほぼほぼいないんですよ、実際。いないんですね。まあ、商品何か買うときっていうのは感情、まあ、欲しいっていうですね、欲求があって買うものなんで、理性的にも考えてですね、買っている、まあ、計算して買っている人ってなかなかいないんですよ。っていうところで、感情さえ揺さぶってやれば、商品の制約率ってぐっと跳ね上がりますよっていう話です。はい。っていうところで、このエモーショナルマーケティングについてお話ししていきたいと思います。エモーショナルマーケティングとはということで、まあ、だいぶ話してしまったんですが、人は感情的な生き物であると。で、意思決定というのはほとんど、まあ、感情によって行われるんですよ、ということですね。もちろん、なんて言うんですかね。計算して買うこともあると思うんですよ。高い買い物とかするときですね。例えば、今月のお給料いくらいくらで、なんか、残り使えるお金っていうのがいくらいくらだから、ちょっとこの、商品買うには、なんかお小遣い足りないなとか、そういうですね、まあ計算はあると思うんですけれども、商品買うとき、商品購入するときが決定したときって、もう欲求が勝ってるわけですよね。欲求。欲求が勝った時に、商品を買ってるわけですよ。欲しいって思うから、買ってるわけですよね。ですから、まあ理性ももちろん働くんですけれども、比率としては明らかに感情の方が大きいんですよね。感情9割、だいたい理性が1割ぐらい。それぐらいで、まあ人っていうのは物を購入したりするわけですね。ですから、感情に訴えかけることができれば制約するはずですよっていうのが、このエモーショナルマーケティングの考え方ということです。はい。で、人の感情ってのは2種類ありまして、欲求と恐怖です。ですから、この2つしかないわけですから、2つの感情を刺激することができれば、まあ、商品って制約するわけですよね。欲求、何が欲しいのかというところと、恐怖ですね。恐怖。何々になりたくないっていう、まあ、恐怖ですね。安定した生活から、こう、なんでしょう。安定した生活を守りたいとか、それを脅かされたくないっていう、まあ、恐怖があるわけですよ。なんで、そこを、ちゃんと、刺激してあげることができれば、商品って制約していきますよねっていうことです。はい。なんで、まあ、コピーライティングで、学ぶべきことっていうのは、実はここがメインなんですね。いろいろなテクニックがあるので、なんでしょうね。結構、頭の中がごちゃごちゃになってしまったりしがちなんですけれども、結局、欲求と恐怖を、まあ、どちらかを、刺激することができれば、商品で制約するんですよ。ビジネスってそんなに難しく考えなくていいので、欲求と恐怖、こういう、感情を、刺激することができる文章を書くことができれば、商品で制約します。そのために、まあ、いろんなテクニックが使われていたりするんですけれども、軸はここにありますので、ここは忘れないでください。はい。ってとこですね。で、まあ、感情で、確かに、買うんですけれども、理性が強まる瞬間というのがあるので、ここも覚えておいてください。はい。中心経路と、周辺経路っていうのがあって、で、理性が強い場合の説得方法と、感情が強い場合の説得方法っていうのがあるんですね。で、基本的な考え方としては、安い商品であれば、感情とか、そういったものを刺激して売っていくので十分です。なんですけど、ちょっと高い商品とか、を販売していく際は、まあ、若干理性が高まることが多いので、まあ、なんでしょうね。論理的にですね、こう説明していって、で、実際にこう買うだけの価値があることを証明していくっていうことが重要になっていきます。はい。っていうところで、まあ、ちょっと若干ですが、売り方が違ってきますよって話ですね。で、中心経路っていうのが、頭のこう、脳のですね、中心経路。ですから、しっかりと考えて、図太い神経で考えて、買っていく場合、 まあ、理性が強まる場合にですね、有効な説得方法となっております。まあ、論理的であって、深い思考を用いた説得ですね。家とか車とか、買うとき、例えば車買うときだったら、論理的に、それを買った方がいい理由とか、お得である理由とかっていうのを説明できた方が、感情に訴えかけてですね、いや絶対これかっこいいじゃないですか、買った方がいいですよっていうふうに、まあ、言うよりも、結構有効だったりするわけです。もちろんその、感情というところもやっぱり強いです。あの、人間は基本的には感情の方が強い生き物なんで、感情で、こうどんどん、あの、購買意欲をですね、高めるっていうことももちろん重要です。これがまあ、エモーショナルマーケティングの、基本的な考え方なんで、そこは忘れないでください。ただ、それに加えて、ちょっと高い商品は、中心経路っていう説得方法が有効だということですね。論理的に、説得してあげることによって、背中を押してあげることが重要だということです。高い商品をオファーするときに、まあ、こういう手法が有効だということですね。はい。まあ、高い、あの、その、外車とかですね。じゃあ、1000万ぐらいの外車を、進めるときに、まあ、事業やられている方であれば、4年間で、減価償却できますから、実際、じゃあ、そんなにお金かからないんですよ、とか。あとは、そうですね。イメージ戦略にもなりますし、なんか、自分でビジネスやっている方であれば、ちょっといい車乗っておいた方が、顧客からのイメージもいいですし。はい。ブランドが上がりますので、ぜひ、この車買ってみてくださいとかですね。そういう論理的な説得っていうのをしていくことが重要だということですね。なので、まあ、単純にかっこいいとか、乗り心地がいいとか、エンジン音がすごいとか、まあ、そういうなんか欲望を刺激するようなことをやっていくのももちろん重要なんですけれども、論理的にちょっと背中を押してあげるっていうのが、ちょっと高い商品をですね、売る際は重要だということです。はい。で、あとは周辺経路ですね。周辺経路。楽しいことに結びつけて行う説得です。はい。ということで、まあ、どちらかというと、イメージ戦略に近いのが、この周辺経路かなというふうに思います。ですから、なんか楽しそうな、イメージとか、そうですね。なんか商品を使うことによって楽しそうなこう未来が、描けそうな、そんなイメージを、お客さんの頭の中に、描かせることができれば、もう、あの、勝手に売れていきますよねっていう、そういうのが、まあ、この周辺経路となっております。ですから、こっちの方が、まあ、当然ながら、こう、ハードルは低いわけですね。論理的な、あの、説得とか、そういったものはほとんどなしに売ることができますので、安い商品とか、そういったものを、オファーする際は、この周辺経路っていう説得方法で十分ですよということです。はい。ということで、今回ですね、おしまいなんですけれども、まあ、エモーショナルマーケティングっていうのは、本当にですね、こう軸となる考え方なんですよ。で、コピーライティングの軸にあるような考え方なので、ぜひ押さえておいてください。これはまあなんか、マーケティング手法というよりは、本当にですね、こう、基盤となるような、コピーライティングの基盤となるような考え方なので、これが一つの手法っていうふうに考えるんではなくて、まあ、どの手法を使う際も、どのテクニックを使う際も、この、感情マーケティングっていうところが、あの、軸にあるんですよというところを、押さえておいてください。はい、ということで、今回は以上となります。動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。
この動画の概要欄から、100万円の自動収入を得ながら、遊びを仕事にするノウハウを解説した、特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ、覗いてみてください。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy. Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.